先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与える中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでにいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は朝日フォージ株式会社代表取締役社長朝日博さんにお聞きします。自動車のトランスミッション向けのギアやクラッチ部品、ベアリング部品など重要保安部品の素形材を手掛け、国内外の幅広いメーカーに信頼されている朝日フォージはまさに鉄の魔法使い。鉄に熱を加え機械圧力で形を作る技術、熱貫鍛造を極め、鍛造、熱処理、機械加工まで一貫生産することで世界中から求められる製品を生み出しています。古来から伝わる鍛造技術、鍛造は英語でフォージン、その伝統を受け継ぎ常に進化し、日本、アメリカ、アジアと生産拠点を拡大し続けています。技術を受け継ぎ次世代へつなぐ、発展し続ける朝日フォージに迫ります。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は朝日フォージ株式会社代表取締役社長朝日博さんにお聞きします。朝日社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
朝日フォージ株式会社、主に熱貫鍛造、鍛造技術で始まった会社ということですね。
はい、はい、そうです。
昔で言うなら鍛冶職人が刀叩いてましたよね。
はい、おっしゃる通りです。はい、
あれでどんなものを一体製造されてるんでしょう。
ま
あ、
当社では自動車のパワートレイン系の部品を作っております。
はい、
エンジンから発生したパワーをですね、駆動力に伝える部品、こういったものの素材をですね作っております。
はい、
具体的にはですね、トランスミッションの中に入っているギア、
はい、
それから、そこからの駆動の力を伝える等速ジョイント、それからタイヤの軸になるホイールハブというものを作っています。
車は皆さんほとんどの方が運転されますが、その中の中の中にあるような目に見えない部品ですかね。
うん、はい、そうです。その一つですね。
鍛造、これ叩いて作りますが、
はい、
鍛造の良さってどんなところなんでしょう。
基本的には一瞬で形を変えますので、はい、大量生産ができるということですね。
はい、
そして製品の強度を増すことができるということが、メリットです。
そうですか。鋳造、溶かして鉄を固めるっていう方法もあると思うんですが、
はいはい、
強度という点では全然違うんですか。
全く違いますね。
どれぐらいの差があるんでしょう。
重要保安部品にやっぱり鋳造品は使えないですね。
そうですか。
やはりギアの強度とかそういったものも必要になりますので、
はい、
あれだけの重量の車とかですね、トラックといったものの駆動部をさせるためにやっぱりどうしても鍛造品じゃないといけませんね。
なるほど。重要保安部品、すなわち車でしたら人の命に直結するよっていうような部品ということでしょうか。
そうです。本当に人の命を預かっている部品になりますね。
そうですか。はい、素形材というふうに私も簡単にご紹介してしまったんですが、
はい、
素形材ってラジオを聞きの方ちょっとピンとこないかなと思うんですけれど、
そうですね。基本的には粗く形を作ってですね、その後で機械加工をして削って本来あるべき姿に変えていくわけですけど、その元でを作ってます。刀の場合も同じです。鍛冶仕事そのものはやっぱり鉄を温めてですね、それを叩いて作ってまして、でその後で研いで型にしていくわけですけど、
はいはい、
我々はその研ぐ前の状態の車の部品を作っていると考えていただければと思います。
なるほど、なるほど。もうこの技術自体、そして朝日フォージ株式会社様自体長い歴史があると思いますけれども、はい、鉄工所から始まってどんな歴史を歩んできたんでしょう。
はい、1938年に私の祖父が名古屋の北区で、創業しまして、
はい、
その時は本当に小さな鉄工場だと思いますが、その時を知ってる人はもう誰もいませんので、で私が入ったのが1988年でして、
はい、
当時は朝日炭鉱という社名でした。
真夏の暑い中に鉄を扱うわけですから、
はい、
当時の工場の環境は結構厳しかったような気はしますが、
はい、本当に黒い T シャツを着ていくと帰りは真っ白になってるっていうぐらい汗をいっぱいかく工場ですね。
潮が吹いてしまうような、
そうです、はい、
だいぶそういった工場の環境も変わりましたか。
変わりました、
うん、
変えないとやっぱり生き残れないということで、
はい、
私が会社に入った当時は 3K と言われてですね、
はい、
汚い、きつい、危険というですね、その頭文字を取った会社形態だったんですけど、
うん、
このままでは若い人はきっと入ってこないだろうということを思いまして、うん、そこの改革ですね、これを進めてきました。
なるほど。転機となったのが2000年に本社工場となった岐阜美濃の工業団地に立地されましたが、こちらの工場というのは何か特徴があるんですかね。
今までそのなかったようなカラーのですね、工場を作ったりとか、形の工場を作ったりとかいう、こう外観にこだわる工場にしました。
うん、若い皆さんが働きたくなるような外観。
そうです、中に入ってみたいと思うような。
ああ、そうですか、うん、
ぜひホームページでご覧ください。
そうですね、はい。そして浅井社長がずっと長い歴史を歩んできた会社の中で非常にピンチだった、転機を迎えた、そんな分岐点ってあったと思いますが、
やっぱりバブル経済の崩壊っていうのがまず第一にありましたね、
はい、うん、
ただこれはピンチというよりも我々にとってはチャンスで、若い人たちが入ってくれるようになったと。それから次のピンチはやっぱリーマンショックになります、
はい、
その時仕事が多く減ってですね、かざしている工場をですね止めたりとか、うん、ある意味いらないものを切り捨てるいい機会にもなりましたけどね。
はあ、会社をスリム化したってことですか。
そうです、
うん、
古い工場とかですね、古い機械、うん、それを五所大臣使っていたんですけど、思い切って捨ててしまおうということを実行しました、
うん、ああ、そうですか。今コロナが世界中で蔓延して、
はい、
いろんな工メーカーの工場が稼働が止まっていたりっていう中で、うん、アサヒフォージはどうなんでしょうか。
どうしてもカーメーカーが我々のお客さんになりますので、
はい、
その影響は非常に大きかったですね、
うん、自動車を作らなければ部品も必要とされないと。
そうです、まず我々の真っ先に素形材材料ですから止められますので、
うん、
週休3日4日の日が続きましたね。
そうですか、
はい、
そこからだいぶ回復はされてるんでしょうか。
はい、現状はですね、全ての工場普通に稼働しております。
でさらにコロナっていうのはこれ日本だけの問題じゃなくて、
はい、
もっと言うと日本以上に海外の方がひどい状況だったりもするんですが、
はい、
当然海外の拠点というのをお持ちだと思いますが、どうですか。
は
い、
そうですね、今もアメリカの工場もかなり厳しい状況になりましたね、
うん、
まあ、やっと今日本と同じように回復してますけど、
はい、
インドネシアはまだ非常に厳しい状況にあります。
どうなってるのか、社長が実際に現地に行くっていうことも今できない。
できないです。ただ今はインターネットがありますし、
はい、
電話でも状況は聞くことができますので、
はい、
大体把握はしておりますけど、
うん、
インドネシアはかなりやっぱりコロナが蔓延してまして、
はい、
仕事がやっぱりだいぶ減ってますね。
ああ、そうですか、はい、当然海外の拠点を多くお持ちの中で、
はい、
浅井社長も今後自社で作り出す製品の未来を見据えてらっしゃる部分大きいと思うんですが、
はい、
うん、展望をお伺いしてもいいですか。
はい、現在ですね、私どもまず日本国内においてはですね、岐阜県の美濃市と土岐市と郡上市の白鳥町に工場があるんですけれど、
はい、
この郡上市と白鳥工場だけが工業団地に立地してないもんですから、ここの近くにですね、大島工業団地っていうのがありまして、そこの拡大をして、そこに工場を作ろうと思っています。またアメリカの方もですね、今現在工場拡張中でありまして、
はい、
もうすぐ完成します、
うん、
でそこで新しい部品をですね、現地で作ろうと思ってます。
うん、
アメリカではもともとずっとベアリング部品を作っていたんですけど、これからトランスミッション部品を作っていきます。まあ、特に日本日系メーカー、それからアメリカのメーカーに向けてですね、これを売り込んでいこうと思っているところです。実際アメリカで作られている一般乗用車のシェアの6割ぐらいは私どもの会社の部品が使われております。それは日系に限らずアメリカのメーカーもそうです、
うん、
あとヨーロッパのメーカーにも私たちの部品が使われています。
ああ、そうですか、
はい、
アサヒフォージュを感じながらちょっと車に乗っていただければと思いますね。
ぜひぜひ、はい
はい、であとさっきね、我々の年代なんかでもまだ言われておりましたが、職場環境 3K、
はい、
ここから脱却を図っていって、
はい、
掲げている言葉ありますね、
はい、3K の K をですね、綺麗快適かっこいいにしようと、
はい、
ただグローバルで展開していますので、これを英語に直すとクリーン、カンファタブル、クールという、うん、3C というの言葉を今掲げてですね、
はい、
電車で取り組んでおります。
ああ、そうですか。
全ての工場においてというわけにはなかなかいかないんですけれども、 新しい工場は多分どなたが来ていただいてもですね、恥ずかしくない工場になっています。
そうですか。今後おそらく社長の立場である以上決断の連続だと思います、
はい、
これまでの過去で一番大きな決断ってご自身で何だと思われますか？
もう自分が家業を継いだことですね。もともと私小学部出身なんですよ、
はい、
まあ、ものづくりとあまり関係ないことを勉強してましたし、はい、大学卒業してからも違う会社行ってたんですけど、まあ、バブル経済のところに会社がちょっと困ってるような状況にありましたので、うん、なんか自分に力になれないかと思って会社に入りました、
うん、
それが今振り返ると一番大きな決断でしたね。なんとか自分がしなきゃいけないっていう使命感はその時湧きました。
ああ、そうですか。そして朝日フォージ株式会社なんですが、広告宣伝看板が JR 岐阜駅と岐阜羽島駅にあります。ここはどんなメッセージが入ってるんでしょう？
スローガンはですね、 We Forge Ahead というものになっています、うん、私どもの会社のフォージが中に入ってるんですが、
はい、
フォージというのは英語で、まあ、鍛造という意味ももちろんあるんですけど、それ以外に少しずつ前に進むという意味があります。これにですね、Aheadをつけますと力強く前へ進むという意味になります。
はい、
鍛冶屋の子を叩いて少しずつ物を作っていくと、そういうイメージですね、
は
い、直訳すると我々は力強く前へ進むんですが、意訳としてはですね、行くぜと、そういう意味で作っています。
ああ、そうですか。
で、私たちはどうしても創業者の一族に生まれましたけど、もう会社も700人を超えてきましたので、
はい、
今まではどちらかというと強いリーダーシップでもって会社を引っ張っていくイメージがありましたけど、それはもちろん必要でありますけど、全員で取り組む方と、うん、ですから主語はウィにしようということで今取り組んでおります、うん、
なるほど。なんかすごくメイドインジャパンっぽい企業のスローガンでいいですね、
はい、そう思います、
ね、
気合を入れてやってきます。
なるほど、
はい、
少しずつその道のりがね、素晴らしい未来につながることを期待してます、
はい、ありがとうございます。
この時間は朝日フォージ株式会社代表取締役社長朝日博さんに伺いました。